こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。経営12か条、経営者として貫くべきことは。稲盛和夫が自身の経営実践を通じて整理した経営原理原則を12の条項にまとめたビジネス書です。京セラ、KDDI、日本航空の再建などで示してきた経営観を土台に、経営を複雑な技術論ではなく、目的設定、目標管理、努力、ねきめ、意思、創造性、誠実さといった基本の積み重ねとして捉えています。講話をもとに Q&A 形式で構成されているため、抽象論に終わらず、経営者や幹部が日常の判断にどう結びつけるかを考えやすいのが特徴です。小手先のノウハウ集ではなく、経営の根幹にある考え方と姿勢を問い直す一冊として位置づけられます。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、経営を支える12の原理原則を一つの体系として示す、本書の中心は、経営を個別のテクニックではなく、相互に結びついた12の原理原則として捉える点にあります。事業の目的意義を明確にすることから始まり、具体的な目標、強烈な願望、努力、ねきめ、意思、闘魂、勇気、創造、誠実、明朗さへと続く流れは、経営判断の順序そのものを示しています。重要なのは、どれか一つだけを守ればよいのではなく、全体が連動して初めて経営の基礎になることです。目的が曖昧なら目標は機能せず、目標が曖昧なら努力の方向も定まりません。稲盛はこうしたつながりを通じて、経営とは理念と行動の整合性を保つ営みだと示しています。次に、売上と経費ではなく、ねぎめを経営の核心に置く12か条の中でも第6条のねぎめは、経営は本書を特徴づける重要な論点です。単に利益を増やすための価格設定ではなく、価格を通じて事業の価値、顧客との関係、企業の将来性をどう設計するかが問われます。安売りに頼れば短期的な受注は得られても、組織の体力や品質、社員の誇りが損なわれる可能性があります。逆に、提供価値に見合う値決めができれば、売上と利益の両立だけでなく、持続的な経営判断につながります。本書は値決めを単なる営業の問題として扱わず、経営者の哲学が最も強く現れる場面として位置づけています。そのため、価格判断の背後にある責任の重さを学べる点が大きな特徴です。さらに、強烈な願望と誰にも負けない努力で実行力を支える、本書は考え方だけで経営が成り立つとは述べません。第3条の強烈な願望、第4条の誰にも負けない努力は、理念を現実に変えるための実行条件として配置されています。ここでの願望は、漠然とした希望ではなく、事業をやり遂げたいという強い意志を指します。そして努力は、精神論としての根性ではなく、目標に向けた継続的な行動を意味します。稲盛の経営観では、思いの強さが行動を生み、その行動が成果を作るという関係が重視されます。したがって、本書はモチベーションを高めるための本というより、思いを行動に落とし込むための規律書として読むべきです。経営の実務では、判断の正しさよりも継続の難しさが問題になりやすいため、この章は実践面の支柱になっています。そして、経営者に必要な意思、闘魂、勇気を精神論ではなく判断軸として扱う第7条から第9条にかけては、経営者の内面が組織の方向を左右するという視点が強く出ています。経営は強い意志で決まる、燃える闘魂、勇気を持ってことに当たるという流れは、迷いのない姿勢が意思決定の質を左右することを示しています。ここで言う闘魂は、単なる気合ではなく、困難な局面でも責任を引き受ける覚悟です。また勇気は、無謀さではなく、正しいと考えることを実行するための心理的な力として扱われています。経営では正解が一つに定まらない場面が多く、だからこそ経営者の態度が組織全体に影響します。本書は、戦略や制度の前提にあるものとして、経営者の精神的な強さを据えており、リーダーシップ論としても読み応えがあります。最後に、誠実さと明るさを組織文化の基盤として位置づける、終盤の第11条と第12条は、経営を数値や競争だけでなく、人の在り方から支える点で重要です。思いやりの心で誠実に、常に明るく前向きに、夢と希望を抱いて素直な心でという姿勢は、社内外の信頼形成に直結します。誠実さは取引や人事の公正さを支え、思いやりは従業員の協力を引き出します。さらに、明るさと素直さは、停滞した組織で失われやすい対話や改善意識を回復させる力があります。稲盛の経営思想では、こうした人格的要素は付け足しではなく、長期的な事業成長を支える基礎です。組織文化が硬直すると、目標や制度が整っていても機能しません。その意味で、本書は、経営を制度設計だけで捉える見方を補い、人間関係と心の状態を含めて経営を考えさせます。結論として、この本は、経営者、経営幹部、後継者候補、そして組織運営に責任を持つ立場の人に特に向いています。実務の細かな手法を増やすというより、判断の土台となる原理原則を再確認したい読者に有効です。 売上拡大、価格設定、意思決定、組織文化といった論点を稲盛和夫の実践に基づく一つの体系として読める点が大きな価値です。同種の経営書の中でも抽象的な理念と具体的な経営判断を切り離さず12項目で一貫して結びつけているところに独自性があります。京セラや KDDI、日本航空の再建で示された実績を背景にしているため単なる精神論ではなく経営の現場で検証された考え方として受け取りやすいのも強みです。経営の基本を見直したい人に長く参照できる指針を与える一冊です。ご支援いただける場合は稲盛和夫ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。